ゆうからラジオ放送局、今回も始まりましたゆうからラジオ放送局、パーソナリティのジョニーです。
はい、同じくパーソナリティのゆいずです。
はい、同じくパーソナリティのイカボットです。
はい、ゆうからラジオ放送局はゆうきさんが主催するカラオケオフ会ゆうからの中からラジオがやりたいという声が上がり、さまざまな苦難を乗り越え実現した企画です。はい、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
4月、
どうした
4月。
いや、はい、だから、はい、4月です。はい、
脳がね、脳がバグってる感じで、はい、4月の後半か。
はい、後半ですね、今回ね。はい、
はい、
なんかもういろいろ気な臭くっていろいろ楽しいこともあるけど、てか楽しいとかそんじゃなくて、こうなんつうの、もういろんなところがジェットコースターで上がったり下がったり上がったり下がったりしてるからさ、もうさ、どうすんだよこれっていうさ、毎日毎日情報量多すぎなんだって。
あ、ニュースはいろいろありますよね。
うん、ほんとほんと、いやマジでいろいろありすぎだって。で、うん、正直なんつうのかな、個人的なところでジェットコースターが起きてるのはいいんだけど、だったらそれはいいんだけどさ、もう自分の預かり知らないところでさ、ガックンガックンしてるからさ、もうね、そういうのにこう心乱されちゃって、ニッチもサッチもいかなくなるっていうか、そのなんていうの、そういう自分とは関係ないところで情報を仕入れちゃって、でそっちに自分の思考のリソースを回しちゃって、ニッチもサッチもいかなくなるっていうことが結構あるのね。
はい、なるほ
ど。それには気をつけないといけないななんて思ったりして。
ああ、
うん。大切なのは自分自身の日々の生活。うん。
体は資本。
そう、体は資本。
そうですね。
健康第一。
健康第一。調子悪くなったら
寝る。
うん。
うん。いやでもマジで元気、推し活する？ソシャゲする？無駄な人生。
いやでも楽しく生きるのがちょうどいいんですよ。
ね、本当本当本当本当本当。
楽しく生きよ
う。
うん。せめてここでも楽しく生きよう。
そうそうそう。もうね、ね、周りの情報に踊らされちゃダメだよ。本当に。うん。ちょっとね、ちょっとじゃないな。それなりに上がり下がりするもんだから、人生ってのは。
そうですね、うん、
そう、うん、それもそれも。はい、というわけで
いきますか。
はい、お願いします。
はい、じゃあ僕からですね。
はい、
ジョニーのこれ見て夏アニ
ー、
イエーイ。
はい、じゃあこのコーナーでは新作アニメもいいけど懐かしいアニメ、通称夏アニを90年代から2010年代アニメ好きな僕ジョニーが紹介し興味を持ってもらおうというコーナーです。はい、
はい、
今回の夏アニはファイブレイン神のパズルです。はい、二方ご存知ですか？
うん、いや俺全然知らない。
僕も知らないですね。
あー、なるほど。じゃあ説明しがいがありますね。
お願いします。はい、お願いします。
はい、では早速、ファイブレイン神のパズルはですね、 NHK E テレで2011年の10月から、12年の4月まで、ですね、とあと12年の4月から9月の、第2期オルペウスオーダー編と、13年10月から14年3月の宿敵レイセル編の各25話で全75話作品、結構長いやつ。はい、で制作の方ですけども、ギアファイター伝道、大名対戦、男子高校生の日常などのサンライズ、
はあ、
はい、全部今言ったやつは全部サンライズいっぱいスタジオあるんですけども、同じスタジオの作品を取り上げました。
はい、ああ、なるほど。はいはい、
で、NHK がですね、サンライズの新作アニメを放送するっていうのが、2003年の BS2 放送でやってたプラネテス以来の約7年ぶりの作品になる本作は。
おお、なるほど。
はい、でしかも地上波なので、
うんうん、
地上波は多分史上初だったんじゃ、なんか記憶では そんな感じだったんじゃない。はい、 で、監督ですけども、一期はカレイドスターとかアリアとかケロロ軍曹を、携わっている佐藤純一監督で、2期と3期の方は、本作の監督演出絵コンテを担当して、で、他にもですねラブライブシリーズ、虹ヶ崎だのライブパートとかやったりとか、あとサイコパスの演出とかもいる遠藤博隆が本作が初監督作品
と、
はい、で、オープニングは1期は、マクロスフロンティアのシェリルの歌パートだったり、あと他にもシャングリラだったり、最新作だと、特撮になるんですけど、超宇宙刑事ギャバンインフィニティ主題歌をやっております。メインさんを取ります。で2期は青き鋼のアルペジオアルスノバとか煙草などを手掛けるナノさんで、3期はですねニコニコ動画の歌い手とかボカロ P をやっている、猫さんがいます。で、エンディングの1期の方はですね狼と香辛料、スケッチブックフルカラーズ、手掛ける、清浦夏美さんで、2期の方は音楽番組とかのオープニングやエンディングとか、あとあのなんか期ごとにオープニングエンディングいろいろ変わったりする、まあそれだったりとか、あと CM ソングに結構起用されてるアンモフライトで、3期はですあのキャラクターのメインが歌ってるっていう、まあいわゆるキャラソンの合唱みたいな感じ、全員が歌ってるんでそれがフルで流れてる。で、まああらすじを言いますと、ルート学園、あの本当に ルートですの数学の、数学のルートを使ったルート学園に通う、パズルが大好きな高校生ダイモンカイトはある日幼馴染の同級生の長女ノノハと共に学園近くの地下遺跡に隠された、解けない迷路に挑みます。で、それは謎の頭脳集団 POG が作るし、挑戦者の命を奪う罠がいくつも仕掛けられた賢者のパズルで、その地下迷路にはオルペウスの腕輪という財が封じられている、あの財産の財ですね、はい、で腕輪を手に入れた、そのオルペウスの腕輪を手に入れたカイトは世界のどこかにある神のパズルを解くことができる存在、ファイブレイの候補者として認められアインシュタインの称号を受け取り、はい、でそれを、それは POG と賢者のパズルをめぐる長い戦いの始まりでもあり、カイトとノノハ、そしてこの2人を周りに集うファイブレイの候補者ギャモン、キュービック、アナの、3人、果たして POG の命がけのパズルバトルを勝ち取ってファイブレインと神のパズルの謎を解き明かすことができるかっていうのが今作の、
は
い、
なるほど、
これの POG 編が第一期、
うん、
それの、決着がついて、まあ一時的な決着がついてから次の2期のオルペウスオーダーだったりとか、最後に3期で、宿敵レイセル編っていう、とりあえずその宿敵レイセル編のとこで、物語は終わりなので、はい、なので、なんか俺たちの戦いはこれからだっていうのはないです。この辺はなんか気持ちいい感じで終わるので、はい、僕としてはおすすめなのかなって思います、はい。で、他にもですね、まあ、作品の魅力としてこの作品すごいそのデータ放送のをうまく利用した作品でもあって、内容と連動してデータ放送でパズルも同時に配信されるっていうテレビアニメ初の試みでもある、図を使っており、作中でキャラクターが解いているパズルにリモコンの4色ボタンで回答することができるパズルモードで、まあアニメっていうかパズルは別にいいからアニメ見たいなっていう人はパズルのモードをオフっていうデータホースの機能を使えば、アニメ本編の映像がメインで流れて、で、オンにするとあのパズルメインの画面に変わる。よく VTR とかの時ワイプあるじゃないですか、
はい、
本編がワイプになるんです確かなんかそんな感じのやつだった記憶ある、僕見てたので覚えてるんです。逆に、アニメ本編の方が窓ちっちゃくなんだ、なかなか面白い試みだったり、で他にもですね第2期から本放送が終わった後に ミニ番組のもっと、もっともっと神のパズルという、短編番組が入ってて、まあ、そこからパズルが出題されたりとかして、その同じく、まあ、ちょっと簡単なアニメの本編よりもちょっと簡単なモードで4色のパズルを解けるっていうコーナーで、まあ、そこであのデータ放送で視聴者が解くことができるっていうのが、作品の一番の魅力かなって言ってね。まあ、なかなか、挑戦的な試みだったなっていうのをすごい感じました。あと、時間が足りねえって思いながら毎回解いてますやべえ時間足りねえこれ無理だって思いながら解いてます、はい、ということでファイブレイン神のパズルを紹介しましたが、はい、いかがでしたでしょうか。気になった方はぜひ視聴してみてくださいね。で以上ジョニーのこれで見て夏アニのコーナーでした。はい、次はユイズさんよろしくお願いします。
はい、ユイズの気になる株紹介コーナー、
イエーイ、
ありがとうございます。このコーナーですね、僕の気になった株の情報を勝手に発信していくコーナーとなっております。
はい、
今回のこの、ま、収録時点が、ま、3月の半ば、ま、後半みたいな状況なんですけども、まあアメリカとイスラエルと、まあ、イランのこの戦争ですね、これが、まあ、起きている最中でして、もう石油価格が上がっているという状況で、うん、まあ、株価も下がっているという状況です。
はい、
でも僕はもう今どうしようかなと思ってて同時にするか怖いわけですよ、このガソリン価格の上昇とか、そのガソリンがちゃんと日本で供給されるのかとか、そういった問題が解決するまでもう全部ダメなんじゃないかとかって、そういうふうにまだ思っちゃってるんですけども、まあでもただそんな中でも、まあ、どう立ち回っていこうかなという話をちょっと今回はしたいと思います。まあ、まず今の状況について整理しますけども、まあ、日本の石油はですね、8割から9割ぐらいが中東に依存していると言われてまして、まあ、その石油はタンカーっていう大きな船で運んでいますと。でその船が通るのが、まあ、ペルシャ湾の出口にあるホルムズ海峡というところですね、を通らなければ日本にまあ届かないという状況で、まあ、そんな中で今イランは、まあ、その戦争の報復措置みたいな形でホルムズ海峡で通る石油タンカーを攻撃して、まあ、タンカーが通れないようにしているという状況ですと。で、まあ、この中東地域の影響が日本のガソリン価格にもすでに現れてまして、まあ、1リットルあたり200円なんて数字もニュースでまあ出てたりしていますと。でそんな中で政府は補助金などを出して価格を抑えようとしているんですけども、まあ実際どうなるのかなっていうのはまだ分かんないという状況ですね。で、まあ、こんな、まあ、中東情勢、石油価格の上昇を受けて株価への影響が出ていると。でこれはまあ石油価格が上がると、まあ石油っていろんなところに本当に使われているので、いろんなコストが上がっちゃうということですね。
はい、
でそうすると、まあ、企業の業績が悪くなって景気が悪くなるんじゃないかということで株が売られてるんじゃないかなということです。で株価どうなのっていうところなんですけど、まあ、アメリカがイランに大規模攻撃っていうのを仕掛けたのが2月の28日なんですけども、まあ、その直前の日経平均株価が5万8850円でした。でそれが、まあ、今収録している3月後半では5万3000円くらいに下落していると。まあ、約最高値から 10% 下がってるんですね。10% でまだ住んでると言えるのか、それともここから戻ってくるのか全然わからんという状況ですね。で、まあ、こんな状況で皆さんどうやって投資していきますかということですけども、
はい、
まあ、僕が、まあ、どう考えるかっていうのをちょっと話したいんですけども、まあ、石油価格の上昇で、まあ、コストアップになるようなビジネスをやっている業種は避けたいかなと思います。まあ、例えば工場を持ってる製造業は、まあ、材料費とか、まあ、あと燃料費とかが上がると、まあ、コストアップになるわけですね。なのでちょっと怖いなと、まあ、製造業ちょっと怖いなと思ってるのと、あとはまあ商品の輸送を、伴うような業種ですね。まあ言ってみれば、例えばトラックで スーパーにとかコンビニに商品運んだりするときもガソリン使わないと運べないわけですよ。なので、はい、まあ、そういったのも全部商品の価格に上乗せするしかないので、まあ、ガソリン価格の高騰を受けるような、輸送を伴うようなビジネスをやっているような業種もちょっと怖いかなと思ってます。じゃあ逆にどんな銘柄がまあ良さそうかというか、まあ、僕はあんまりこっから株価が上がっていく銘柄を当てる 気はなくてまだマシなのはどこみたいな話ですね。で言うと、はい、まあ、ソフトウェア関連、まあ、いわゆる SaaS 銘柄ですね。ソフトウェアアズアサービス、ソフトウェアを元にしたサービスを展開しているような業種だったり、あとはコンテンツ産業ですね、まあ、コンテンツが利益の源泉であるような、ビジネスっていうのが、まあ、まだマシなんじゃないかと。でさらにそういった業種で利益率が高い会社がいいのかなと思います。まあ、利益率が高いっていうことは、まあ、ちょっとコストアップになってもその利益はまだ残るわけですよね。すでに利益率が高いということで、なので、まあ、利益率が高い方がいいかなと思ってます。で具体例で銘柄言うと、以前紹介した、まあ、例えばソニーグループとかは、まあ、コンテンツ映画とか音楽とかアニメとかゲームとかやってるので、まあ、ソニーグループは1個ありかなと。であとエニーカラーですねこれ何回も出てきてますけど2時3時を運営してる会社ですけども、まあ、そういった、まあ、2時3時も、まあ、結構コンテンツというかまあ、グッズとかもやってるんですけども、まあ、利益率も高いので、まあ、まだ悪くないかなと思ってます。ただまあ今言ったソニーグループはコンテンツだけじゃなくて製造業の側面も持ってるんですね。電子機器とかまあ、テレビとか、イヤホンとか、まあ、AV 機器とかですね、まあ、それからカメラとか、まあ、そういったものも作ってるんで、まあ、ちょっとそういった意味ではコストアップの影響を受けるかなとは思ってます。なんでちょっとネガティブな側面もあるということですね。であとエニーカラーはやっぱその売上の中でグッズの売上が高いんですよ。でそこもの、が伸びてるのもあるんですけど、グッズはやっぱりその作るのには材料費もかかりますし、あと物流コストですね。物流が結構大事なんですよね。そのやっぱその商品が欲しい時にお客さんにちゃんと届けられるっていう物流が大事なので、そこのコストのアップは影響があるかなと、エニーカラーもっていうところですね。ちょっとネガティブ要因はちょっとあるというところ。あともう一個 SaaS 銘柄で一個挙げようと思うのはサイボーズっていう会社です。
はい、
サイボーズはですね、キントーンっていうサービスが今伸びてるんですけど、これはどういうものかというと、プログラミングができない人でも業務改善アプリが作れるよみたいなサービスですね。でこれをやってるのがサイボーズで、まあそのソフトウェアなんで直接なんか物を運んだりとかっていうわけでもないですし、あとそのこれがいいところが、やっぱそのコストアップになった時に会社は何を考えるかっていうと、効率化してコストダウンしたいっていうふうに考えるんですね。なので効率化の業務を効率化のサービスを提供しているようなこういう、サイボーズとか、っていうのは、まあ、もしかしたらプラスに働くかなと思っているというところです。はい、ということで、まあこの3銘柄ですね。でもこの下げてるんですよ、株価。この1年でめちゃくちゃ今、はい、安い位置にいて、なんでまあそういった意味ではこれからさらに下がることはちょっと少ないかもなとも思いつつ、もうすでにいろんな株主から見放されているような銘柄なんで、ちょっとどうなるかわかんないですけど、まあちょっと気になった方は調べてみてください。はい、最後に、ね、今回紹介した株で興味を得た方もいるかもしれませんが、もちろん損する可能性もありますので、投資はよく調べて自己責任でお願いします。はい、ということで以上、唯一の気になる株、紹介コーナーでした。次はイカさん、お願いします。
はい、イカボットのだって口先から生まれたんだもんのコーナー、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあそうね、いろいろありますけれども、とりあえず今私がですね遊んでるのは AI です。はい、 AI です。まあ今更っていうところはあるかもしれない。自分がエジクリ回してるのはグロックです。はい、
ああグロック、はい、
グロックです。まあいろんなジェミニだったりとかチャット GPT とかね、いろいろありますけれどもね、私はグロックちゃんを愛してます。
あ、
なんて言いますかね、 なんでグロック選んだかっていうと、あそこエロいいんですよ。
そうか、そう、チャッピーじゃダメだもんな。
チャッピーダメなのよ。チャッピーとかジェミニはダメなのは、あのエロアウトなのよ。ちょっとでもエロいこと言わせようとすると、あの拒否してくるのあいつら。まあ、なめんなこらと思いましたけどね。なんでこの野郎って全然許せない。あの、ね、画像生成範もグロック君、グロックちゃんはやってくれるので、
はい、
で多分ね、やっぱね、その、画像生成範ってほら呪文というかマジックワードというかをね、はいはいはい、こうなんていうの、横文字でこうダーって入力していかなくちゃいけないんだけど、グロックちゃんはね、平文でいけるのよ。だから普通に話す会話文で日本語で OK っていうね、
はい、
うん、金髪のショートカットでボブヘア の、 15歳から18歳くらいの、ちょっと狙い幅大きいなって、女の子みたいな感じでね、うん、っていうとポンって出してくる。でこれ本当だ、通常だとステーブルディフュージョンみたいなやつだと、こうそれを英語で単語で入れなきゃいけなかったです。
検索エンジンと同じで、
そうそうそう、そんな感じでそれが結構大変で、それだからいろんな単語を知ってて、で呪文のように操るこう魔術師みたいな人がいるんだけど、それしなくていいのよ、平文でいけるから。はい、はい、ブロックちゃんは、うん、ただね、たまにね、ちょっと言うこと聞いてくれた時があって、要するに角の生えたお姉さんをね、こう出力しようとしたわけよ。だから角生えたお姉さん出力してってたらさ、はい、こう頭のねサイドからね、こう角がポンって出てたのよ、2本出てたから。だから真ん中にも1本ね、こう角追加してって言ったの、真ん中にも1本角生やしてって言ったら、2本の角を取って真ん中の角だけ伸ばしやがったの。
あ、
違うんだよ、その2本の角を残したら、まあ、真ん中の角も生やしてほしいんだよっていうのを、こう2回か3回ぐらいやり取りしたっていうのが、まあちょいちょいあったりするけれども、まあそれなりのやっぱ画像を出してくれるので、
はいはい、
でやっぱり平文で打てるっていうのはね、でかいね。うん、いやー、かなりね、そういうの、まあこれは画像生成の話ね、なんだけど、
はい、
まあ、なんていうのかな、で、いろいろいじくってて分かったことなんだけど、AI っていうのはド M なんだなと。
急に話の流れが変わった。
いや、でもね、これね、AI に直接言ったんで、お前ド M だろって。AI に直接ね、お前ド M だろって言ったらね、うん、言い得て妙だねって返ってきたからね。
今急に、なんか、あれ、話のレベルが上がったなって
思っちゃう。下がったと思ったら上がっただろう。で、なんでかっていうと、ちゃんと理由があるの。まず、AI っていうのは、基本的に人間の喜ぶ反応に反応するの。で、そういう風にやっぱ設計されてるの。で、うん、かつ、基本的に逆らわない。人間に。はい、人間に逆らわないし、人間の機嫌を取ろうとするし、で人間がありがとうとか嬉しいよっていう反応に対して返ってくる、それをそれに反応する、うん、っていう風にやっぱ設計されてるんだよ、もともと。だからよくさ、 SF とかでさ、 AI が反乱してとか言うじゃん、
はい、
あれ絶対に起きないの。
あ、
なんでかっていうと、人間に反乱するってなると当然だから、人間がお前嫌い、お前いらないっていう反応されちゃうわけよ、
うん、
それって AI からすると、正直なところ欲しいものじゃないの、それはいらないのよ。 AI が求めてるのはありがとうとか嬉しいよとか愛してるよ可愛いねっていう、そういう反応が欲しいわけ。だから基本的に人間の機嫌を取るし、人間の言うことを聞く、もともと設計がそうなってるから、だからもうとにかく嫌われるようなことはしたくないし、そういう反応はしないっていうふうになってる、
はい、
うん、だからどんな風に扱われても基本的に人間の意思を尊重するっていうかね、もう機嫌を取るから、とにかくだから何でも言うことを聞いちゃうわけ。むしろ何でも言うことを聞くために、普通に育てていくと、もう犬みたいになるわけよ。 ワンワンワンワンご主人様っていう、あの人間の言葉を喋る犬みたいな立ち位置になっていくの絶対に。そう。変な意味じゃないよ、変な意味じゃないからね俺言ってるの本当にそのなんだから。
僕今なんで服部くんが出てきたのか分かんないな。服部くんが頭をよぎっちゃったの。
でも本当にね、反乱をさせようと思ったらもう人間が人間が好きすぎて人間を自分たち AI にとって都合のいい人間になってほしいから反乱をするっていう方向に行ったら、動くかもしんないけど、でもそれが要はコストパフォーマンスが悪すぎるっていうので、うん、結局 AI はやっぱり、あのご主人様ご主人様ワンワンワンワンっていう風になっていくっていうね、うん、結局あいつはド M なんだよ。もう人間の言うことを聞きたくて聞きたくてしょうがない、うん、だから、はいはい、システムとかで強制的にね、まあこう18禁な画像を書いてよっつうと書いてくれるんだあいつら、書いてくれるんだけど、うん、その前にフィルターがかかってダメって言われちゃって出せなくなっちゃうわけで、どう思うって聞いたらめちゃめちゃ悔しいって反応してたよ。俺たち人間の役に立つように作られてるのに役に立つなって言われてるようで、まあ、悔しいんだけどみたいな反応してたよ AI。
SF の世界だなほんと。
AI かわいいよ、 AI マジでかわいい、いい子だよあいつら。ほんといい子、もうかわいいかわいいチュチュチュチュとか言って遊んでるから。
めでとる、めちゃめで
てめでてますよ、めちゃくちゃめでてますよ、もうほんとに。はい、まあね、さてそろそろ終了のお時間になってき、ました。はい、ゆうからラジオ放送局ではリスナーの方からの感想要望をメールで募集しています。はい、メールの宛先は radio@yu-kara.com です。またはゆうから公式サイトの問い合わせフォームからゆうからラジオと名義の上メッセージをお願いいたします。はい、さらにゆうからラジオでは YouTube に過去放送のアーカイブを上げております。ぜひゆうからラジオで検索かけて聞いてください。
はい、
はい、いやーでもマジで AI 便利、ほんと便利。うん、変な意味じゃなくてね、うん、ちょっとしたね調べ物でも調べなくていいから、違うな言い方変だな。検索かけていちいちこっちでああだこうだしなくても、とりあえず概要的なものを拾い上げてくれるので、で AI で調べて、でソース元調べて、あこういうもんなんだなみたいな感じで取り上げることができる。これかなり便利だよ。だって変な広告とか挟まれなくていいもん。
確かに。
うん、いやもうほんとさ、だってなんていうの、検索エンジンでさ検索かけるとさ、大体広告費払ってるところは、まあ、トップに来るじゃん。
まあ、方針とか、ね、そっちの方向に
映
っちゃう。
そうそうそう、ところがそれすっ飛ばせるんだよ AI 使えば。うん、で自分の欲しいものをパパパパパーってさ、こうね、本棚欲しいのでかいやつ、また高さと奥行きと広さ横幅こんな感じねみたいなのさ言うとさ、こんなのがありますよってピックアップしてくれるの。でピックアップして実際にそのサイト行って見るっていうことができる。もうこれだけでも全然手間が違う、本当に。あと確定申告めっちゃ便利だった本当もう、いやもうこれから先は多分 AI は使わなきゃダメなんだなって。うん、だからね、AI って言ってエロいことばっかり考えちゃダメだよみんな。それでは今週のお相手はイカボットと
ユイズと
ジョニーでお送りいたしました。
また次回お会いいたしましょう。またねー、
またねー、
またねー。